innovation.
Cultivation.
So much innovation.
Cultivation.
Radio.
皆さんこんにちは。カルティベースファシリテーションラジオ、今日も始めていきたいと思います。パーソナリティの渡辺です。今日はですね、臼井さんと一緒にあるテーマについて話していきたいと思います。臼井さん、よろしくお願いします。
はい、耳ぐりの臼井です。よろしくお願いします。
じゃあズバリ今日のテーマいっちゃってください。
今日のテーマはファシリテーションを群像劇として捉えるっていうテーマですね。
はいはいはい、
これで話してみましょう。はい、
いいですね。まあ、最近こう群像劇的に言うとみたいなのがね、僕らのこう共通の認識として、前提として交わされた上で、じゃあどんなファシリテーションするといいのかみたいなね、そんなやり取りをしてるっていう、そんな背景があるっていう感じですね。
そうですね、はい。
まず群像劇とは何ぞやっていうところの解像度をちょっと上げたいなと思うんですけれど、簡単に説明していただいてもよろしいでしょうか。
群像劇って辞書的にはなんかいろんなテーマがあって、まあアンサンブルキャストっていう言い方もするんですけど、まあ複数のキャラクターが主人公で、いろんな視点から物語が描かれていくっていう、まあそういう物語構造って感じですかね。単一主人公視点っていうよりはいろんな視点から、まあ分かりやすく言うと、皆さん見てるか分かんないけど、アベンジャーズっていう、
はいはいはい、
マーベルコミックスのヒーローが集合して映画になって、
はいはい、
もう10年以上やってるシリーズですけど、
あれですよね、
あれ
スパイダーマンとかマイティーソーとか、あとなんだハルクとかか、
そうですね、アイアンマンとか、
うん、アイアンマンとかそういったヒーローが一堂に会する、全部のせい映画ですよね。
そうですね、はい。あれはまあ、なんか映画ごとに一応主人公っぽいのはいるんだけど、複数の場所からいろんな人物たちが集まってきて最後大乱闘するみたいな感じの構成になってて、まあ、まさに群像劇っていう感じですね。
はいはいはい、なるほどなるほど、はい、そっかそっか。だからその、まあ、なんか単一主人公じゃなくて、その、まあ、キャラクターみんながある種こう主人公的なその立ち位置 でその登場人物たちがその、まあ、一人一人のストーリーを持ちながらも、でもその全体としてのストーリーも作り上げていくっていう構造があるっていう感じですかね。
そうですね、はい。個別のなんか個々人に目的とか葛藤とか、かつて対峙していた敵とかそれぞれいて、でそれがこう大きな物語の中で集結して交わっていくみたいな、
うん、
なんかそんな構造を作ってるって感じですね。
なるほどなるほど。一人一人のストーリーっていうものが独立してあるっていう前提はありつつも、でもそれがこう混じりながら大きなストーリーを作り上げていくっていう構造って感じですね。
そうですね、はい、
はいはい、あ、解像度が上がってきましたよ。
これが群像劇の説明です。はい、
はいはい、これ群像劇の話ですね。これをこれをファシリテーションにどう生かすのかっていう話ってことですね。
そうですね、そう、群像劇的な見方を、うんうん、で、まあ、場を捉えるっていう、まあ、設計場をどう設計するかもそうだし、場をどう捉えるかもそうだし、
うん、
っていうのがちょっと今日のテーマですね。
はいはいはい。群像劇的に捉えた時に、その、まあ、場を捉えるっていう観点とその場をデザインするっていう観点があるっていう話を今もらったと思うんですけれど、
はい、
どうだろうな、まずなんかその群像劇的に場を捉えるってどういうことなんですかね。
そうですね、まあ、捉え方の話よりもデザインの話から先にしちゃった方がいいかなと思ったんですけど、
そっちの方が分かりやすい、
そっちから話してもいいですか。
うんうん、
まあ、場をデザインするときに、まあ、ワークショップで例えるならば、まあ、学習目標と活動目標があって問いがあって、でこんなプロセスでって言ってプロセスデザインをしていくじゃないですか。で群像劇の視点を加えたときに、この問いでここに集まった人たちがどんな話をするんだろうかっていうことをシミュレーションするんですよ。でその上でこの人とこの人とこの人がこんなやり取りしてくれたらいいなっていうことを想定してグループを設計していくっていうのが、まあ、群像劇的な設計ですね。群像劇的な視点を借りて設計していくっていう感じかなと思うんですけど、なんかこれ伝わります、ね、
はいはいはい。 なんかちょっと解釈していきたいなと思うんですけど、そのまあワークショップなりこうミーティングなりオフサイトなり、まあ、そういった場がありますと、
うん、
でそこに臨むときに、まあ、その場で、まあ、活動して、まあ、何かしらの共通見解を見出していくだとか、あるいはそのチームビルディングをしていくだとか、まあ、そういったこう目的があるっていう話だとは思うんですけど、うん、まあ、その目的に向けた、まあ、プロセスの設計っていうものをやりますというのがまず前提の話っていう感じですよね、うん、でその中で、その全体の場がどう変容していくのかっていう話だけではなくって、そのどんな人がそこに参加しているのかっていう、その一人一人のストーリー、まあ、背景であったりそのコンテクストまでちゃんと理解した上で、じゃあそんな一人一人がどう混じり合うといいのかっていうところを設計にデザインに落とし込むっていうことを言ってるって感じですかね。
そうですね、あのだからアベンジャーズで言うとアベンジャーズで言うとヒーローたちが、まあ、サノスっていう敵を倒すっていうのが大まかなストーリーで、じゃあどういう段階を経て倒していくのかっていう大まかな筋はあると思うんですけど、その段階の中に個別のヒーローたちのいろんな物語が混じり合っていってるんですよ、あのアベンジャーズのストーリーって。でそれをもう大まかな筋書きだけでワークショップデザインをするんじゃなくて、そこに集まった人の物語をつぶさに見ていくっていうところがやっぱりポイントかなと思ってますね。
ああ、なるほど。でもなんかその振り返ってみると、そのワークショップデザインしますとかミーティングの設計しますとか、まあ、オフサイトやりますってなった時に、プログラムとしてどういうデザインするといいのかとか、どういう問い立てするといいのかっていうのを当然考えるし、なんか場としてどうなるといいのかとか、チームという、うん、その集団としてどうなるといいのかっていうその状態ゴールは設定するんですけど、なんか一人一人がどういう背景で参加していて、一人一人がその場を得てどうなっていくといいのかっていう、すごくその個人焦点まで、個人を焦点化したその視点と全体をどういう場にするのかっていうのの両立みたいなところって意外とこう見失われがちだなって聞いてて思いましたね、
うん、そうですね、確かに。でも今話聞いてて、まあ、よし悪しあるんだよなっていうのはこう自覚はしてたんですけど、ちょっと言葉になりそうなんで話してもいいですか。
うんうん、ぜひぜひ。
いや、なんかこれ事前に参加者が分かってるタイプの場の設計だと思うんですよね。ワークショップだろうがミーティングだろうが、こういう人例えば耳ぐりの全社会議とかって、まあ、参加する人分かってるじゃないですか。とか、まあ、チームの定例会議とかも参加する人分かってるじゃないですか。でその個々人の背景もなんとなくというか分かっているっていう場において群像劇的なものの見立てっていうのは使えるから、それが分かんない場合、オープンで誰でも参加していいよの場合はちょっと解像度が荒くなるっていうのはあるかなと思いました。
うん、
例えばカルティベーススクールっていう、僕今あのラーニングファシリテーターやってるんですけど、スクールの場合は蓋開けてみて分かることもたくさんあるんだけど、まあご所属とかその参加の動機とか書いてもらって、まあ、そこから察する見立てるみたいなのはやり方としてはあるけど、まあ、解像度はそんなに高くならないっていうところはありますね。
うん、まあ、でもなんか言ってる主張って、そのなんかあの森だけ見るんじゃなくて、まあ、木を見ましょうよっていう話をしてるっていうのが、うんうんうん、まあ、雑なまとめになると思うんですけど、でもその、まあ、なんていうんですかね、その場に集う方がどんな方なのかっていうのを全く知らないよりも、ちゃんと前提知りに行きましょうよっていうアクションはポイントになりますよねっていうのは、まあ、言えることって感じですよね。
まあ、そうですね、そこまで踏まえて場を作るとより良い場になるんじゃないかっていうのを思ってますね。
うん、はい、逆もなんか言えますよね。知ってる人たちだからこうすれば一緒みたいなのも、あのバイアスがかかってて良くないっていう話もありますね。
そうそうそう、うん、それすごい思いますね。
やっぱりその人って日々変容するし、関係性も常に変わっていくから、なんかその前提を持って、うん、今関係性がどうなのかとか、一人一人はどういう景色を持ってるのか、なんかどんな課題があるのかとか、どんなウィルがあるのかっていうところをもとに、うん、じゃあどんな場が生まれるといいのかっていうところをちゃんと考えましょうっていう話をしてるって感じですよね。
そうですね、これで今物語的にもファシリテーション的にも大事だなと思ったことがあるんですけど、あのこれ今のバイアスって話あったじゃないですか。で、まあ、このグループ集まってもどうせこんな話しかしないんだろうなとか、 あの人にあんなこと言われんだろうなとか、この人がこんな風な感じで発言しないんだろうなとかっていう、まあ良くない見立てをしちゃうこともあると思うんですけど、その場って誰も殻を破らない場なんですよね。
うん、
で誰も殻を破らない物語ってやっぱ見てて面白くないから、物が群像劇にならないんですよ。で群像劇になるかならないかのポイントってやっぱ誰かが殻を破る、でそれに触発されて、いや実は僕もとか、いや僕はこんなことがあって私はこうでとかっていう風にして、殻を破ったこう言葉が溢れていく、対話であったりとか振る舞いが溢れていくっていう風になっていくと、群像劇として面白くなっていくっていうポイントがあるので、だからその殻を破る恋であったりとかコミュニケーションっていうのをプロセスの中で設計できるかっていうところはすごい肝ですね。
なるほど、今のデザインの話って感じですよね。うん、
そうですね、この問いで殻を守って話せないだろうっていうぐらいの、うん、なんかちゃんとこうあの力のある問いを作っておくっていう。
はいはいはい、そっか。なんでその場のデザインを考えた時に、そのまあ独立した一人と一人のストーリーが交わるっていう状況が起きるわけなんだけれど、
うん、
この交わった瞬間にそのどんな変容が起きるのかっていうところをその想定した上でその組み合わせを考えるっていうのがデザインの話って言ってるって感じですか？
まあそうですね、今想定っていうふうに鍋さんおっしゃったけど、想定通りになってほしくもないっていうところがまあ天の尺にはあって、なんか想定できたことができてしまうってすごくなんかやっぱ怖いことだなと思っていて、
うんうんうん、
なんかこうなったらいいなっていう願いを込めてグループを作るみたいな感じの方が近いかもしれないです、はいはい、この人がこんな風に殻を破ってそれに触発されてこんな語りが生まれてっていう風になったらいいなって思って、もう祈るって感じですね。あとはうまくいきますようにとか、僕が思ってなかったけど面白いことが起きますようにみたいな。
はいはい、
はい、
なるほどなるほど、そっかそっか。だからなんかまあ A さん B さんがいた時に、そのまあ A さん、例えば A さんがそのまああるこう課題に向き合ってる、
うん、
で B さんはその実は以前にその課題に向き合ったことがあって、こう乗り越えた経験を持ってるみたいなことがあった時に、もしかしたらその2人がその同じ場にその返して対応することによって、何かしら A さんの変容が生まれる、そのやり取りがその例えば B さんの問いかけによって生まれる可能性があるみたいなところを願って、そのグループ構成をするとか場作りをしていくみたいな話って感じなんですかね。
いやもうそうですね、それを4人とか5人とか6人とかのスケールでちょっと想定していくって感じですね、
うん、はいはいはい。これかなりこうグループ分けの難しさとか、あと一人一人に対する見立てのこう、うん、難易度みたいなものがあるなっていうふうに思うんですけど、
うん、
なんかそのあたりこう工夫してることとか、何か臼井さんの中でのこう暗黙知的なものってあったりするんですかね。
そうですね、なんかその自分も所属してるチームで対話するときに想定することと、なんか全社会議みたいな何十人も参加する場で想定するときの見立て方はちょっと違うなと思ってて、か60人とか100人とかそういう規模での場の設計のときは、まあ、一人一人をまず見るっていうのはちょっと難しいんですよ。でそのときに、まあ、役職でまず見るっていうのと、まあ、職能で見るみたいなところで、まあ、その人の属性でまず見立てて、で今回の全社会議ではいや課長職の人たちがしっかりと自分のことを語れる場にしておきたいなっていう風にして、まあ何て言うんですかね、こうフォーカスポイントを定めておくみたいなのは一つ、はい、ありますね。
なるほどなるほど。
これ全社会議の企画とかみなべさんと僕らでやるじゃないですか、僕となべさんでやるときに、みなべさんはよくセンターピンを立てるっていう言い方をされてると思うんですけど、なんか そういう感じですね。
うんうんうん、なるほどなるほど。なんでその全員がその場で何か大きな変容を遂げていくっていうその群像劇ではなくって、うんうん、その、ま、なんかアベンジャーズでも今回のアベンジャーズは実はこの人が裏主人公みたいなのがあったりするみたいな、そういうイメージ
ですね。うんうんうん、あ、そうですね、そうですね、
うんうん、 で、まあ、なんか、まあ、それはただ、ね、願いなんで絶対にそうなるかどうかっていうのは別なんですけど、うん、まあ、例えばそのミドルマネージャーがその主人公にそのなる場にできるといいなっていうその意図であったり、まあ、願いがあった時に、うん、じゃあなんかそこで変容、まあ、その人に変容が生まれるためのそのグループ構成って何なんだろうかとか、その、うん、まあ、どういうその背景を持った人たちがその人と一緒に対話できるといいんだろうかっていうデザインに落ちてくるって感じってことなんですかね。
そうですね、まあ、問いとかプログラムの設計がその人が自分の殻を破れるような、破りやすいようなファシリテーションをしていくっていう感じですね。
うん、なるほどなるほど、うん、いや面白いですね。そっか、いや群像劇ファシリテーションを語るっていう感じで今回やってみたんですけれど、
はいはい、
さん、なんか話してみて改めて気づいたこととか感想なんかあったりしますか？
そうですね、やっぱりまあ、ドラマチックなものをこうやっぱ場に期待するときってあるじゃないですか。やっぱワークショップってやっぱすごくドラマが生まれてほしいなって願って作ってるんだなってすごく思ったし、ワークショップ的な場をですね、そのためにやっぱ殻を破るっていうなんか瞬間が生まれるかどうかってところがなんかやっぱこう物語として面白くなるポイントだなって思ってんなって今日話してみて思いました。
うん、なるほどなるほど。やっぱりそのなんていうんですかね、こう全体としてそのどう変化するのか、まあ、なんかチームビルディングとかねやるときってやっぱりそのチームの関係性がより豊かになるとか、そのより良いその出来事を生み出すため の、 その凝集性が生まれるっていうところにフォーカスが行きがちなんですけど、うん、まあ、なんかそれも当然実現するんだけど、じゃあなんかその中で一人一人がどういう変容を遂げていくといいんだろうかっていうところもやっぱりちゃんとこう考えて、その見立ててその、デザインに落としていくっていうことが可能だよねっていうのがまあ、今日の話っていう感じですかね。
まあ、そうですね、なんかでもまだ僕もこの概念と出会って群像劇的に見立てるっていう見立て方を知ってまだ日が浅いので、ちょっとなんかまだいろんなこの見立て方には可能性があるなと思うんですけど、なべさんは今日話してみてどうでした？
うん、そうですね、やっぱりこうファシリテーションをこうどうやるのかとか、そのファシリテーションする場をどうデザインするのかっていう、こう概念の話って、まあ、今たくさん情報があると思うんですけれど、やっぱり結構マクロに見てると思うんですよね。その、うん、なんでかっていうと、やっぱり集団を動かすためのアプローチとして考えられているからだと思ってるんですよ、僕は。
うん、
でただでそれは当然前提としてあると思ってます。こうどうチームを動かしていくのかとか、どう集団を良くしていくのかっていう前提に、まあ、その一つの方法論としてファシリテーションを用いられるっていうのはあると思うんですけれど、やっぱりなんか一人一人の学習がそこでどのように生まれているのか、一人一人がその中でどう変容していくのかっていうところもこうちゃんと考えて場を設計するっていうところを、まあ、少しでも意図的にやるだけでだいぶ違うその場作りになっていくなっていうのは思うんですよね。
うんうん、
でなのでなんかタウは開発途上だと思うんですけれど、なんかやっぱりこう、うん、提案としては意識としてその具体的に自分がこう作る場にはどんな人がいるんだろうとか、どんなストーリーを持ってるんだろうっていうのをちゃんと考えるっていうのはすごく大事な部分だなっていうのは思いました、今日話して。
そうですね、確かに。いや今の鍋さんの話聞いてて思ったことを一言加えてもいいですか？
どうぞどうぞ。
なんか殻を破るっていう風に言ったじゃないですか。でピンを立てた人とか対象をターゲッティングしたその誰かが、その人が殻を破れるような場のデザインっていうところに、まあ、注力はするわけですよ、場のデザインとして。でもじゃあその人しか殻を破れないのかっていうと、そんなことはないなと思ってて、なんかその誰かが殻を破ると波紋を呼ぶなと思うんですよね。
うん、
波紋を作るなと思ってて、
確
かにね。うんうん、なんか開いたみたいな、なんか破れたっていう瞬間がシーンとして できるんですよね。でそので、うん、そのシーンを見て、あ、なんかこう語りたくなっちゃう、誰か別の人が語りたくなるっていうことが起こるなと思うんで、でそれがこう場に波紋を呼んでいくんですよ。やっぱりなんか全体的にそういう場になっていくっていう、うん、印象があって、やっぱなんかそうですね、その個人のストーリーをつぶさに見て、その人が殻を破ったらどんな波紋をこの場に組織に起こるんだろうかってことを想像するっていう、なんかまあそういう想像の仕方の暗黙知みたいな感じかな、うん、
いやいいですね。なんかやっぱりその一人の変容であったりこう開示によってその全体が触発されて、結果的にその全体がより良い場にこう育まれていくっていうのは、あのすごく体感としてもあるので、
うん、
いやめちゃくちゃいいなと思いましたし、こう波紋を呼ぶ、波紋の連鎖を作る群像的ファシリテーションっていう感じってことですかね。
まあイメージそうですね、うん、
うんうん、なるほど。いや結構抽象度の高いところが今日入り口になったんですけれど、
イマジナリーな話しちゃいましたけど大丈夫だったかな。
少しでも、まあ、なんかハウは開発途上だっていうところはあるので、これからも話していければと思うんですけれど、なんかそういったこう、うん、一人一人が持っているストーリーに対してこう意識を向けていくこと、あるいはその、まあ、あるいはというかさらにその一人一人がこうどう場を通して変化をしていくのかっていうのを、まあ、全体がどうなるかっていう観点とともに、まあ、一人一人がっていうところもちゃんとこう持って、あの場作りをしていきましょう、ファシリテーションしていきましょうっていう、こう提案っていう感じですね。
ね、
ありがとうございます。今日は一旦こんなところで終わりにしようかと思います、はい、
また続きが話せることを願ってます、
はい、ではありがとうございました。
はい、ありがとうございました。